それでは、私からは、我が町におけるデジタル化 IT 化の取り組みについて質問をさせていただきます。本年9月政府は来年度のデジタル田園都市国家構想交付金の配分に際し自治体ごとのマイナンバーカードの普及状況を反映させる方針を固めたという報道がありました。またマイナンバーカードについて政府は2024年度秋までに現行の健康保険証を廃止しマイナンバーカードとの一体化を目指すとともにまた来年3月までにすべての医療機関と薬局にマイナンバーカードのカード売り札を廃止するという情報もありました。このことについてはさまざまな議論があることは承知していますがすでに各種産業においてスマート農業や漁業また医療、福祉、教育などさまざまな分野でデジタル化、IT 化は進んでおりまた普段の生活の中でもあらゆる場面において今後ますますデジタル化、IT 化が進むことは明らかであります。それに沿ったまちづくりを進めていくことが各自治体における大きな課題であると考えます。本庁においてはすでに役場業務の中においてデジタル化、IT 化が進められており今後さらにマイナンバーカードの利用も含めた新たなデジタル化、IT 化に沿った施策を進めることが住みよいまちづくりとより良い住民サービスを提供するための必須課題と考えます。そこでこの際我が町独自のデジタル田園都市構想を掲げ国の交付金を最大限利用しそれに沿ったこの施策を進めるべきと考えます。そこで具体的な提案を示しながら町長の考えを伺います。1点目、役場窓口業務についてはさまざまな手続きに対応していますが申請手続きに来た住民はそれぞれの書類に住所、氏名を記入しそれを窓口の職員が確認するという作業をしなければなりません。これについてはマイナンバーカードを利用することでペーパーレスへの移行を進めている自治体もあります。我が町でも実施すべきではないかと思いますが町長の考えを伺います。2点目、現在本庁で実施している福祉ハイヤー事業については対象者にそれぞれ決まった枚数を申請に基づき配布しハイヤー会社は受け取った利用券を取りまとめて役場に請求し役場はそれを確認して指定口座に入金するという手順だと思いますがこの事務事業の効率を図るための利用利用券を廃止しマイナンバーカードに移行する自治体もあると聞きます。これは行政にとっては利用券の印刷発送の作業がなくなりハイヤー会社にとっては利用券の取りまとめ請求などの手間が省けることになります。同じことが温泉入浴利用券事業等にも言えますが我が町でも実施可能ではないかと考えますが町長の考えを伺います。3点目、伊東島民に対するフェリー割引運賃制度があります。この割引制度の利用に際しましては島民は役場支所窓口へ出向き書類に必要事項を記入しそれを確認して職員が割引書に必要事項を記入します。それを受け取りフェリー会社の窓口に提出し差額料金を支払いチケットを受け取ります。会社は受け取った割引書を取りまとめ請求書とともに役場に提出し役場はそれを確認し指定口座に入金をするという手順ですがマイナンバーカードを利用することでターミナルの窓口だけで手続きは完了することから事務の効率が図られると同時に島民の労苦も軽減されると思いますが町長の考えを伺います。4点目、健康支援課においてはすでに各種検診において商工会と連携して受診者に対しポイントを付与する事業を実施していますがこの事業についても将来マイナンバーカードと連携することでもっと利用が広がるのではないかと考えます。また政府は将来個人の検診情報をデジタル化しマイナンバーカードと紐付けることで受診記録や投薬情報も確認できるようにするという情報もあります。当庁は離島もあることから島民の健康管理をデジタル化し 一元管理することで他の病院で診療を受ける際やまた救急搬送された場合などにおいてマイナンバーカードを読み取ることでいち早く患者の情報を知ることができ検査の時間も短縮され薬の二重処方なども防げると考えます。そこで我が町としてはぜひとも離島島民のデジタル健康管理システムを作り他の病院とのネットワークを構築してほしいと考えますが町長の考えを伺います。5点目、先般羽幌中学生による羽幌町 PR プロジェクトという催しがあり議会議員も参加し生徒たちの生の声を聞く機会に恵まれました。その中で生徒からは観光資源の新たな利活用や町の特産物であるアスパラの売り込み方法など貴重な提案がありました。このプロジェクトを実現するためには IT 技術の活用が不可欠でありこの際ぜひとも生徒たちの思いを実現させてやりたいと思いますが町長の考えを伺います。以上です。
町長小林久彦君。
その議員のご質問にお答えいたします。1点目の役場窓口業務におけるマイナンバーカードの活用によるペーパーレスへの移行についてでありますが現在のところ国における自治体デジタルトランスフォーメーション推進計画の重点取り組み事項の一つとして行政手続きのオンライン化にかかる整備を進めているところであり特に住民の利便性向上に資する手続きとされております。子育て介護など27手続きを令和5年度からマイナンバーカードを用いてオンライン上で申請することができるよう準備を進めているところであります。また直接窓口に来られた住民に対する手続きの簡略化は今後の課題として捉えておりカードの普及状況を把握しながら国の動向や先進事例などの情報を収集するなどし検討してまいりたいと考えております。2点目の福祉ハイヤー事業などにおけるマイナンバーカードの利用についてでありますが政府が求めておりますデジタル化 IT 化については今後も各分野で進んでいくものと考えておりますがマイナンバーカードの普及状況やマイナンバーの利用に伴う設備投資などを考慮しながら現時点では将来的な検討課題として捉えているところであります。3点目の離島住民に対するフェリー運賃割引制度におけるマイナンバーカードの活用につきましてのカードの普及状況のほか関係先との連携の可能性などについても検討する必要がありますことから現時点では今後の課題として捉えております。4点目のマイナンバーカードと連携した健康管理システム等についてでありますがまず商工会との連携につきましてはマイナンバーカードを活用して検診などの受診率向上に寄与する取り組みが行える場合には積極的に検討をしてまいりたいと思いますが現時点では将来の検討課題として捉えております。次に検診記録や受診記録などの活用についてでありますが腸の検診などを受けている方についてはすでにシステムを導入し履歴結果などを管理しております。離島住民のデジタル健康管理システムを作り他の病院とのネットワークを構築してほしいとのことでありますが 現状、病院間ではマイナンバーカードに紐付けすることとより連携できるように聞いておりますので、町がシステムを作り、ネットワークを構築するという考えはありません。5点目の羽幌中学校生徒からの提案についてでありますが、提案をいただきましたプロジェクトのほか、さまざまな施策を実施する際には、その周知、PR などに SNS などの活用が有効であると考えております。プロジェクトに関しましては、すでに実施している事業や、今後実施できそうな事業、また実施は難しいと感じた事業もありましたが、まず提案された生徒に対し回答したいと考えており、学校側と協議の上調整してまいりたいと考えております。以上、磯野議員への答弁とさせていただきます。
引き続き会議を開きます。これより質問答弁の時間は45分以内となります。2番磯野素直君。
それでは再質問をさせていただきます。まず再質問する前に前提として申し述べておきたいんですけれども、今回このデジタル化 IT 化ということで質問をしましたけれども、決して私その道に詳しいわけでも何でもないんで、携帯電話さえちゃんと満足に、使えてない娘や孫に教えてもらうくらいのものです。ただ今回この質問したのは、そういう中で私はもう日常生活の中でどんどんそういうのがもう入ってきて、実は、私個人的には病院とか通ったりしてるんですけども、もうほとんどカードで、受付もカード、支払いもカード、電車に乗るのにもカード、買い物行くにもカードということで、もう好むと好まざるとにかかわらずそういう時代になったかなと思って、で私自身のことを考えたときに、私自身も本当はそんなにカードを使いたくなかったんですけども、実は買い物に行ったときに本当にお財布から小銭を出せないっていうふうになってきた。これ年寄りなんだなと思って、その時にこれカード必要かなと思ってる中で、自分の商売として旅館やってたりしたら、お客さんの方からやはり島に金融機関がないんで、なんとかカード決済させてくれってことで、とりあえずはスマホ決済とは入れたりしたんです。そういう中で、そういうことから年寄り目線で、多分同じ年代ですから、そういう目線でどうやったら行政として町民のそのお年寄りの人に、住みよい町にできるかなと思いで質問をさせていただきました。でまず1点目、このマイナンバーカードの利便性のことで、何点か挙げました。で私一番気がついたのは、自分もちょっとマイナンバーカードの登録するのに、窓口行ったりしてなんだりしてたんですけども、その他にもいろいろと窓口行ったときに、だんだんいろんな申し込み書、例えば水道改正申し込み書、住民票、固定自分の登録だとかなんとかってするときに、必ず住所、氏名を書かなきゃならないというのは結構大変なんですよ。だんだん思ったのは、枠の中に書けなくなってきたっていうのが、あって、それであればなんとかならないものかなと思ったときに、このマイナンバーカードが出てきて、そしたら住民課の窓口でカード全部、今回のマイナンバーポイントをつけるのに全部カード読み取って、カードリーダーがすでにあるんですから、であれば年寄りが申請したときに何も書かなくてもマイナンバーカード読み取って、でそうするとその時点でその誰だか分かるわけですから、そうすればあとは必要なものを住民票ください、水道の回線届けください、戸籍くださいって言えばいいだけで済むんじゃないかなという思いで、この質問をしました。で、答弁書の中には、介護等の27の手続きを令和5年からのマイナンバーカードを用いてオンライン上で申請するということで、国の方もその上で進めてるんですけども、その後段にあるやはり直接窓口に来る、どうしてもそのオンラインでやるったってやはりみんなそれに精通したじゃないかできない、そうするとどうしても年寄りは、本来逆なんですけど、年寄りこそ家にいて、そういう冬なんか家から申請できれば一番いいんでしょうけども、どうしても窓口が来た時に、今いきなり全部変えるってことはならないですけども、 そもそもまあマイナンバーカードの普及率もあるでしょうけども、併用してもちろん紙に書いて足してもいいですよ、マイナンバーカードで、申請してそういうことで読み取ってやってもいいですよということもすぐにでも併用していけばできるんではないかと思うんですけども、現状まずマイナンバーカードどのぐらいの普及当初普及率になっているか教えてください。
町民課長宮崎康弘君。
はい、お答えいたします。マイナンバーカードの当初における交付状況ということでございますけれども、本年11月末現在ですが、交付率の方は 48.02%、 それから交付枚数の方が3136枚という状況になっております。
2番磯野素直君。
最初のその質問なんですけれども、であればもうおよそ半分になってきたんで、半分の人たちはそういうマイナンバーカードを使って窓口業務をすれば、それだけ皆さんの手間も省けるんじゃないかと思うんですけども、この点どうですか、町民課の窓口としては。すぐにでもその併用できると思うんですけども、いかがですか。
町民課長宮崎康弘君。
お答えいたします。確かに将来的な課題であるというふうに認識をしておりますけれども、まずはですね、交付の方の、状況のをですね、まずなるべく 100% に近づけるというようなことで、国からも要請も受けながら、私ども対応しているところですので、まずはそこをですね、重点的に、当面行っていきたいというふうに考えております。以上です。
2番磯野素直君。
最初の質問でも言いましたけれども、すでにそういう窓口業務でマイナンバーカードを読み取ってってことはすでにやってる自治体もあるというふうに聞いておりますので、もうそこだってもうまだ 100% なんて想定いってないんだと思うんで、そういう併用した方法で少しでも町民の労苦が減ればという思いですので、ぜひ検討していただきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。2点目の福祉ハイヤー事業のマイナンバーカードの利用について質問しました。でこれも全国の自治体ですでに進めているところがあると聞いています。それはやはり、行政側 の、 その利用券の印刷、配布、それからハイヤー会社の取りまとめ請求、そういった手間が結構かかるということで進めている事業体もあります。それで、ハイヤーに関わらず同じようなことで私が挙げたのは温泉入浴券とかもありますけれども、それも別にそんな難しい話でも、お金の確かに設備投資というのはかかるのかもしれませんけれども、すでに都会都市部ですと、もうどこのハイヤーでもカードリーダーなんてすぐ読み取れるようになってますんで、まあそんなにカードリーダーというのは分かりません。私そんな専門家でないんで、いろんなシステムを作るのに金がかかるかもしれないんですけれども、それをその行政の作業とかかるお金を考えたら、そんなにカードリーダーを設置するのそんなに高いものではないでない、ホテルとタクシーだけですからと思うんですけども、この辺はいかがですか。
福祉課長木村和美君。
はい、お答えいたします。経費等システム開発等ちょっとどれぐらいかかるかの積算はちょっとしてはいないんですけど、まあ、現時点においては、まあ、やはり高齢者が主に対象となりますので、まあ、マイナンバーの普及率がどれぐらい高齢者あるかちょっと把握はしておりませんが、できれば現時点ではまだ先行してやるとしても2つの事業をやるような、紙の事業とマイナンバーの事業と2つの事業ということになってしまいますので、まあ、効率的なこと等を考えても普及率をもう少し見て状況を見てから判断してできるような状況になれば前向きに検討していきたいとは考えております。
2番磯野素直君。
これも1点目 の、 窓口業務と一緒で、いきなり全部ってことにはなかなか難しいとしても、併用どこかで併用する期間というのは出てくると思うんです。でその便利さをなかなかね、お年寄りというのはやっぱりそのカード作る自体がどうしているのか分からない、今のマイナンバーカードもそうですけど、当初そんなに普及率は悪かったんですけど、みんな やっと2万円分ポイントもらえる、そういった結構使えるんですよっていう 便利だということが徐々に徐々に浸透してきているので、今課長のおっしゃった通り、そういう普及状況に合わせてですね、ぜひなるべくやはり早くそういうことをやっていただければと思っていますので、一つよろしくお願いいたします。それと3点目、これは離島のフェリーに対する割引制度なんですけども、まあ、これはずっと実は昔、まあ、多分ご存知の人はいるかなと思うんですけども、普通にフェリーターミナル窓口で割引書を出してたんですけども、それはなかなか難しいってことで、途中から支所でってことになりました。それは役場の事情でもしょうがないと思ってるんですけど、ただだんだんだんだん高齢者が増えてくると、やはりそれをフェリーに乗るために1回必ず支所まで行って戻ってきて、特に八木市なんか一番山の上にありますから、やっぱり年寄りにとってはなかなか行きづらい、かといってそのたんびに人に頼むのも大変ってことがあるんで、1回支所に行って戻ってきて、でまた今度はフェリーのところ行ってっていう作業になるんですよ。でこれもそんなに難しい話でなく、フェリーターミナルに要するにマイナンバーカードの端末機を置いとけば、それで誰が乗ったかも全て分かるってことなんですよね。で一つはその質問で述べてる島民のそのロークってことがあるんですけど、もう一つは今現状ですけども、フェリーに誰が乗ってるかって全く分かってないんですよ。でそういうものを含め、まあ、島の人はそういうカード使うんですけども、それもカードがなくなることによって端末を通せば瞬時に役場でいつ誰が乗ってっていう、わざわざそれを取りまとめて役場まで持ってこなくても済むわけなんで、ぜひこれは実施していただきたいかなと思ってます。それともう一つ、当然町長ご存知で午前中におっしゃってましたけど、フェリーの方もなかなかやはり、大変な赤字路線ですから、どんどんどんどん今赤字が増えていってる状態です。そういう中でじゃあ何を詰めるかというと、将来的には必ずやっぱり人の部分だと思うんですよ、労働力で。そうなった時にじゃあどうするかというのは、これは全く私の単純な考えなんですけど、両党今3人ずつ社員がいる中で、これ券売機置いてやれば1人ぐらいで十分済むんですよね。で将来必ずこの券売機、我々は普通に都会行けばね、 JR 乗ろうと何しろとみんな券売機で普通に買うわけですけども、で必ずそうなるんだろうと。その時にどうしてもじゃあ住民はどうするかって言った時に、マイナンバーカードを、ね、読み取って、じゃあすぐ住民の料金分をボタンを押せばそれで OK っていうふうになるんだろうと思うんですよ。そういうものを含めてね、 もちろん個人経営ですから、民間企業ですから勝手にこっちからそうせとは言えないですけども、そういうものも町と企業と協力して券売機を導入するについてもそういう協力があればできるんじゃないかなと思うんですけども、ただ今もう今の状態でもそのカードの読み取り機さえあればマイナンバーカードでその住民割引書を発行しなくても済むと思うんですよ。その辺はどうですか、すぐにでもできると思うんですけど。
町民課長宮崎康弘君、
はい、お答えいたします。運賃割引制度の関係につきましても、先ほど ご答弁、申し上げておりますとおり、いろいろと検討する必要がある事項があるのかなというふうに思ってますので、その辺ですね、かかる経費の内容ですとかそういったところもですね、十分考えながらですねやっていくべきことかなと思います。いずれにしましても現時点では今後の検討課題というふうに捉えておりますので、ご理解をいただきたいというふうに思います。
2番、磯野素直君。
すぐにどうこうということはないんですけども、将来そういう形で当然そういうデジタル化 IT 化ということは進めていかなきゃならないことなので、機会があればフェリーの方ともいわゆる券売機だとかそういう人員削減、人員削減が そもそもどうなのかというか論議はちょっとここではできませんけども、少なくとも島民のそういう不便さは解消されるので、ぜひフェリーの方ともできれば協議をしていただきたいと思っています。それから、次に、4点目 のマイナンバーカード連携した健康管理システムについてです。で 質問にもあり、質問でも言いましたけれども、現状、その健康診断を受けると、ポイント、オロちゃんポイントですか、につけてもらってということなんですけれども、まあ、商工会とかに問い合わせてみたら、その、まあ、要するにそれはポイントというか、まあ、いわゆるスタンプでいっぱいになったら、その1枚500円とかで使える、でそれほど加盟もそれほど多くもないんだって話はちらっと聞いてました。であれば今 あのせっかくそうやってポイントを付与するんであれば、今のマイナンバーカードでもらえるようなポイントのシステムに、まあ、これはもちろん商工会も協力しなきゃならないんですけども、商工会と協力すれば、そういう自分のカードに入れてもらえるだとか、そういうことにつながるんじゃないかと思うんですよ。ですからせっかくこういうポイントをやってるんであれば、そういうシステムに移行できないかなと思うんですけども、その辺はどうですか。
健康支援課長、鈴木茂君。
はい、お答えをいたします。まあ、商工会とも当然今後ですね、いろいろ打ち合わせ等としていかないとならないとは 思いますし、基本的に町長の答弁にもあったように、受診率の向上ですとか、そういう部分に資する、寄与できるというようなことができるというような状況であれば、当然ですけども、我々も商工会と検討して、なるべく実現に向けて検討してまいりたいというふうに現状では考えているところでありますので、ご理解いただければというふうに思います。
今井磯野素直君。
多分ここだけでなくて、全国いろんな自治体でも同じようなことを考えているところ、デジタルと IT 化について同じようなことを考えているんだろうと思うんですよ。できれば他の地域よりも先んじて、我が町でやっていただきたいなと思ってますので、ぜひ検討をお願いいたします。で、その中の離島住民の問題を触れさせていただきました。確かに羽幌同立病院にしろ、離島の診療所にしろ、これは同立の管理なので、私たちがそこにシステムをどんどんこのって話にはならないのは十分承知しています。でなぜこの話を出したかというと、以前からもう10年以上前になりますけれども、我々地域医療のことで、道庁の方に出向いて、地域医療科だとか福祉科の方に出向いたときに何度か話をした経緯があります。ということは、その時の話としては、これは私自身の話ですけれども、旭川に六大病院で、大切安心ネットワークってのがあるんですよ。で私もそれは実はそこに加盟します。でそれは私旭川の私立病院で入院治療手術した時に勧められて、このカードを持ってれば、もし何かあって、あった時に旭川の六大病院どこにかかっても、お互いにそのデータを、手術のデータとかということで全て見れますからというふうに言われたんです。それでと私も入りました。でその後その道庁の方に行って、そういうシステムがあるので、なんとか、島の診療所も、その診療所、それから同立病院、留萌市立も加盟、そこにネットワークに入れないものかという話はしたんです。でその時に回答というのは、実はシステムが違いますからって言われたんですよ。で私もよくまあ分からないんで、多分同率というのと私立というのでは使っているシステムが、コンピューターのシステムが違うかなというのは理解だったんですけども、その後その大切ネットワークの中に入ってきたのフラノが入って、それから留萌市立が、これ一方通行なんですけど片方だけ見るっていう、それから多分確か同立病院も一方通行で入ったはずなんです。 できればそれを全部ネットワーク、私がお願いしたネットワークというのは、島の人たちが例えば休館で運ばれて、羽幌の人もいいですけども、そういうネットワークに加盟しとけば、独居老人が教育を失って、どういう病院っていうのか何も分からないときにカードさえ見れば、そこでその人の投薬記録から治療記録が全て分かれば、いち早く治療にもかかれるという思いがありますからね。そういう意味で、質問をしました。で確かに国の方ではこのマイナンバーカードと保険証をひも付けたときに、特定健診ですか、そういうものは庁でデータを持っているので、それとひも付けることは可能ですよということは国の方でも言っていることだというふうに情報としてもいただいてますけども、そうではなくて、やはりそういう健診結果で治療結果を知っておけば、 先ほど言いましたようにどこ行ってもすぐ治療にかかる。なぜかというとこれはもう町長もご存知のように、島から先月もまた休館出たりしてましたけど、やっぱ5時間6時間というのがかかっています。でその時にやはり受け入れ側も準備をしなきゃならない。そういう時にやはりしかもどこに行くか分からないという時に、例えば赤十字に行くのか森市立に行くのか、ヘリコプターが飛べば旭川赤十字に行きます、まあ、医大に行くのかという時にあって、ね、そこ着いてから検査するんでなくて、その人のマイナンバーカード、救急隊がもうすでにそこで救急車であろうとドクターヘリであろうとそこで読み込めばすぐ分かってどんな治療をしているかというのが、ね、すぐ分かると思うんですよ。ですからそういう意味で町長にぜひお願いしたいのは、今後その出かけられた時にこういうそういう思いで、やはり離島の住民がそういうマイナンバーカードをこれから普及した中でそういう治療記録とか全部一括してシステムとして見れるようなシステムを作っていただきたいということを、どうとか言った時に、ね、ぜひそのお話をしていただきたいと思うんですが、その辺はどうですか。
町長小前久井君。
はい、そういうことにつきましてはまた担当課とよく相談してですね、中身がどういうふうになっているのか、どういうお願いの仕方がいいのか、まあ、検討してまた取り組みたいというふうに思っております。
2番磯野素直君。
ぜひお願いします。もう本当に島の人たちのなかなか最近吹雪いたりしてドクターヘリもなかなか飛べなくて、しばらく巡視船で運ぶのが続いてます。もう大変5時間6時間で、先般も手売りから巡視船の時は本当に沖合にしか停泊できなくて、そこに小さな船で行って持ち上げてということが続いてますので、まあ、それはそれで運ぶ方法としては別にここでどんどんこの言うつもりは全くあります。そういうためにもぜひそういう一刻も早く治療にかかれるような方法として手段としてそういうネットワークができればと思っています。でもう一点、先ほど午前中に町長の所信表明の中で防災の話もちょっと出ました。で私もそう思ってて、そのマイナンバーカードの利用ってことを考えたときに、まあ、防災の話をされて、それから避難所の話もされたんですけど、ね、そのマイナンバーカードが私は大変役に立つという思ったのは、そういう災害があって例えば町民の1割2割1000人単位の人があちこち その避難所に避難したときに、マイナンバーカードがもし本当に9割でも普及していれば、それを読み取るだけでどこ の施設に誰が入っているかと すぐ分かるわけですよ。そうすると例えば家族が問い合わせやったときに、いやいやこの人はこっち の避難所にいます、この人はこっちにいます、この人は病院にいますだとかっていうのは役場として瞬時に分かるわけですから。それともう一点、マイナンバーカードを読み取ることによってそこに誰がいることが分かることによって、要するにそこに赤ん坊がいるのか、年寄りが何人いるのか、子供がいるのか、男性は何人、女性が何人ということで支援物資を運ぶのに非常に役に立つはずなんです。ぜひその辺は考えていただきたい。それと必ずそこには病気を持っている年寄りがいますから、そういう人たちに避難しているときにお薬手帳なんて多分持って避難はしないんだろうと思う。だけどもとにかく住民カードさえ持って避難すれば、そこで薬もすぐ分かるんで、医療機関に連絡してこの避難所にはこの薬を届けてくださいということができるので、まあ、その辺住民の方にも町民の方にもぜひ理解していただいて、まあ、これはマイナンバーカードの普及率を上げてほしいという思いなんです。そういう行政としては絶対そこにメリットがありますから、何かあった時、全てそういう災害の時には必ず行政に対する批判はもう大変な批判が、何やってんだ、早くその何こんないらないものを持ってきてたとかなんてことは話になるんでね、ぜひともそういうことにせっかくのマイナンバーカードですから、役に立てていただきたいと思います。その辺は何かもし答弁がありましたらお願いします。
総務課長、総務課長鶴間哲也君。
はい、お答えいたします。ただいま質問は、まあ、避難所における、まあ、避難者の、まあ、入隊所の、まあ、管理という部分で、そういうご質問だと思います。でこの点につきましては、今国の方でもそういう避難所における入隊所管理ということで、そういうマイナンバーカードを用いたそういうシステムの開発というのを今国の方でも 行っているような状況でございます。で、まあ、この点につきましてはそういう、国の方で、進めている部分もございますので、その辺の、内容と、あとうちの方の、導入、できる環境を整えば、そういうことも可能になってくるのかなというふうに思いますので、その入隊所管理につきましては、単純にそういうどういう方が避難所に避難したかとか、そういうのが分かるようなもので、その薬の例えばどういうものを使っているかとか、そこまでのものではなかったかなというふうに思いますが、そういう入隊所管理のシステムについては今後国の方でも導入する方向で、全国的にやる方向に今進めておりますので、そういう分につきましては今後またそういう時期が来ましたら、池上の方にもご相談させていただきたいというふうに思っております。
磯野素直君。
で、今まで話したこの4点については国の方の、方針もありますでしょうし、それから先ほど言いましたハイヤーだとかフェリーだとか民間の企業の部分もあります。で、そこでお願いしたいのは、ぜひそういうものを含めて、その国で行っているその田園都市国家構想交付金というものがありますので、すぐではないですけども、今後どういういろんな部分で、私は、いくつかの今、福祉の部分だとか島の投資の部分だとか挙げましたけど、まだまだたくさん町内でもこれは電子化した方がいいんじゃないかとかってあると思うんです。そういうのを含めてね、一度その全て検討してみて、それでそういった設備投資がうんとかかるってことは当然ですけども、それも含めてそういった田園都市国家構想の交付金の範囲中に入るんであれば、これ確か3分の2の交付金ですから非常に大きいんだろうと思ってるんですよ。で、いろんな町で使ってるんですけども、一番私が思ったのは道内でも更別村、あそこで確かこの交付金7億の申請を出して5億いくらの交付金が出てるんですよね。だから当然国の方ではそれを参考にして、横並びでもいい、要するに真似をしてもいいというふうにも言ってるわけなんで、ぜひ同じ北海道内なんでいろんな参考になると思うんですよ。ですからそういうものを含めて町内でもう一回洗い出して、どんなものがこの電都市国家闘争に載せれるものか、もし載せるんだったらできれば申請をしてほしいと思うんですけども、これが1点目から4点目の総合の質問なんですけども、いかがですか。
暫時休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。それぞれの事業ごとにつきましては、先ほどぐらいから答弁申し上げた通りであります。相対的に言いますと、それら勘案しながら、随時国から、いただく情報と全庁的に共有しながら、それぞれの事業ごとに、検討を重ねて、使えるものは使いたいというふうに考えております。よろしくお願いします。
2番磯野素直君。
その田園都市国家構想に申請するということは全く今のところは考えてないと思います。
地域振興課長清水聡君。
はい、お答えいたします。現時点ではですね、具体的なものはちょっとございませんので、その辺もう少し煮詰めますと言いますか、具体論が出てきましたら形にしていければなというふうに思っております。
2番磯野素直君。
ぜひお願いしたいと思ってます。別にすぐ明日やるというわけではないんで、本当にじっくりそういうものを煮詰めて、我が町に適したものを選んで、でできるだけそういう3分の2の交付金であれば、やはりこれは使った方が絶対いいわけなんで、ぜひお願いしたいと思ってます。で、最後の5点目なんですけども、中学生 の提案をいろいろ聞いてきました。でこのデジタル化 IT 化の中で、中学生は何ができるかというところを考えたときに、答弁にもありましたが、やはりその宣伝というのは一つ大きなものだと思うんですよ。なかなか生徒になんか、畑耕すというわけにはいかないですし、ね、で何ができるかと思ったときに、例えば一つ、これは高校生だったんですけども、道内の高校で自分たちで スイーツですか、レシピを考えて、でそれをセイコマと連携してセイコマが製品を作って売り出したという例もあるし、まあ、他にもいろいろあるんですけども、そういう形であればその中学生にアイデアを出していただければ、町内の例えばそういう加工業者とかに作って、ね、出せるんじゃないかなというふうに思っています。それともう一つ、やはりそのデジタル IT とかになると多分私たちよりもはるかに中学生が詳しいと思うんですけども、生徒にできるのはこの中で私言いましたけど、例えばアスパラ、ハボの特産品をなんとか付加価値をつけてという話がありました。でじゃあどうやって付加価値をつけるのかなってちょっと考えたときに、これは私 の考えなんですけども、例えばもの全てのものは鮮度とかいろいろあるんですけども、いろんなところ研究施設に依頼をして、例えば成分分析をきちっと数値化をして、なんでうまいかといわずうまみ度っていうものをきちっと表示をして、で、例えばアスパラでもアスパラで売り出します。でもう一つは今よくスーパーとかで生産者の写真が貼ってありますけども、もっと進めて、例えば生産者がちゃんと生産しているところを動画で撮って YouTube で上げて、これは私その人たちにちゃんとコメントもらって、私が作ってます、羽幌のなんとかです、私が作ってます。例えばもう一つは漁師がエビに取るんだったら、もう本当に沖合で作業しているところを撮ってもらって、これが羽幌のエビですというふうに、宣伝をする。そういうのは、ね、生徒が YouTube とか貼り付けたり、そういう動画を編集するのはできるんじゃないかなとは思ってます。ぜひそういう面で生徒に協力していただければなと思ってるんです。それともう一つはやっぱりレシピを、もし自分たちでレシピを考えるんであれば、そういう料理をしたり、食べてるところも動画で撮って出せば、で買うお客さんの方はそれこそデジタル化に対応するということになれば、コードさえ貼り付けておけば、それを読み取ればスマホで見れるわけですから、そういう方向であれば中学生に協力してもらえるんじゃないかなとは思ってますんですけども、その辺はどうですか。
さあ休憩します。休憩前に引き続き会議を開きます。地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。ただいま磯野議員からも、例えばレシピですとか、そういった、アイデアといいますか、そういった、ご質問だったと思いますが、最初の町長からの答弁の通り、まずはですね、中学生の方に、回答するというような前提で、まず学校側とちょっと調整を図ってまいりたいと。でそれで、最大限内容的にですね、生かせるものがあれば生かしていけるのかなというふうに思ってますが、まだちょっとその手前の段階で、まだ入り口にこれから入ろうかなというような、状況であります。
2番磯野素直君。
私の方がちょっと質問の仕方が悪かったみたいな、ぜひそういうことで、これはあくまでも私 の案ですから、そういうことで子どもたちに参加していただければなという思いなので、今後学校と協議する中で、そういうもしできればそういう提案もあったというふうに伝えていただければと思います。で最後にじゃあ子どもたちに今の SNS 以外にもそういったデジタル化 IT 化のことで何か、対応してもらえるとすれば、今言った今後学校といろんな中で協議していくということの中で、例えばもうそうだったら思いっきり生徒にオンラインで、参加してもらって、会議等に、ね、生徒教室でここまで分かる役場まで来なくても教室で皆さんに参加してもらって、そういう意見をいろんな意見を出してもらうというのも一つの方法だと思いますので、その辺も一つ中学生に会議にも参加してもらうということで進めていってほしいと思いますけども、その辺の答弁をもらって終わりにしたいと思いますけど。
地域振興課長清水聡君。
お答えいたします。その辺のですね、協議 の手法につきましても、これから検討しながら進めていきたいなというふうに考えております。
これで2番磯野素直君の一般質問を終わります。